ポリタンさん、くまったくん、いくよ。
うどんちゃん、よろしくね。
くま、せーの、真夜中にゲイ。はい、皆さんお世話になっております。真夜中にゲイです。このポッドキャストは東京に住んでいるほのぼのしたお兄さんゲイカップルのおじさん2人がどちらかが死んでも悲しくならないように真夜中にこっそりと会話をしている番組です。稀有な存在であり続けたいうどんと
一緒に山に行ってくれる人を募集します。ポリタン
の提供でお送りします。
お送りしますが、
はい、
おじさんじゃないよ。
ポリタンさんが50歳という節目を迎えたので、
はい、
ほのぼの系お兄さんではなくて、うん、ほのぼの系おじさんに変えたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
あ、はい、じゃあ次回からお兄さんに戻します。
はい、ということで、
はい、
真ん中にゲイスタートしていくんですけれども
、スタート、
僕はですね、
はい、
すごく
してるな、
はい、この40年にもうそろそろなるんですけれども、
あ、今年40歳ね
になるんですけど、
うん、
まあ結構いろんな人から、
うん、
この35くらい過ぎたくらいから、
うん、
なんか変わってるねとかさ、
うん、
唯一無二よねとかさ、
うん、
何考えてるかわからないとか、
はあはあはあ、
結構そういうなんでしょうね、失礼な言葉いただくんですけれども、
うん、え、でも35まで言われなかったの？
言われてたと思う。なんかね、うん、初めて付き合った人には、
うん、
何を考えてるかわからないとか、 あとこう雲をつかむような存在って言われたり要はなんか
取り留めもないってことね。
捕まえようとするといなくなるし、
うん、
なんかこう実体がないみたいな、
うん、
ふわふわしてるというか、言われたこともあるし、
うん、
なんか自分にはなんか到底もったいないみたいな、
もったいない、
うん、なんか扱いきれないとか言われたこともあるし、なんかそういうちょっとこう扱いづらい人なのかなって自分で自己分析するんだけど、
うんうんうんうん、
まあなんだろう、得意まぐれ的な、まあ簡単に言うと稀有な存在
珍しい。
稀有っていう言葉の意味を知ってますか？
知ってますよ。
はい、稀有とは大変珍しいこと、はい、めったにない、めったに生じないという意味で用いられます。稀有、
うん、
は稀有という読み方もあるんですって。
まあ、稀有の稀がね、
うん、稀有っていうことですよね、
うん
うん、なんですけれども、まあ珍しいということですよ。
珍しいってことかな、
うん、不思議なこと、
うん、
まあ新宿 2.5 チャメラジオのね、
うん、
ボエさんに先昨年会った時に、
うん、
まあ余計さんは唯一無二よねって、
あ、
うん、なんかちょっとこう哀れみを感じるし、
哀れみ感じたの
し、なんかでもこう2人にしかできないよねこの番組さんみたいな感じでも言われたし、
うん、
やっぱちょっと特殊なのかなって、うん、ま
あ
ね、思うようにもなってきたんです。
なるほど、
うん、
まあそれは分からなくもなくて、
うん、
僕は、うん、僕もね、別にかぶせるわけじゃないんですけど、
うん、
僕も割と昔から変わってるねとか珍しいねって言われることは多いかな、
うん、
うん、
それってなんでだと思います？変わってるねって、
うん、
うん、
まあ別にわざと変わってることをしてるつもりはないけれども、
うん、
あんまりみんなと一緒じゃないなって感じることは多い。
うん、
なんか起きた時の反応とか、
うんうんうん、
なんか自分だけ違う反応してることが多いなって感じることは多い。
わかる
わかるどう言えられちゃった珍しく
で もあれですよね、こう、うん、周りと一緒の反応は嫌だっていう気持ちもありません？
いや僕ね、うん、逆なの、周りと一緒がいいって思ってるのに、
うん、
全然一緒の反応ができなくて、
うん、
戸惑うことが多い。
あ、なんか先日さ、うん、箱根の森、彫刻の森美術館に行ったんだけど、
はいはいはい、
いろいろごちゃごちゃになるんだけど、あれね、
うん、
箱根彫刻の森美術館行った時に、
うん、
あの黒い男の人がいっぱいいて、
うん、
赤い女の人がいっぱいいて、
うんうん、
それでこうなんか手をつないで、
うん、
なんかあるモニュメントがあって、
うん、あったね、
うにょうにょしてるやつ、
うにょうにょしてはいないんだけど、あの確か、うん、あれダンスかな、ダンサーかな、
うん、
がたくさんいて、
うん、
で黒と赤で男と女の像があって、それがこう手と足をねつないで、うん、
絡み合ってる、
絡んではいないんだけど、
うん、
まあこういくつかね積み重なっている感じに、ね、うん、なってますけど、
あれを見て、
うん、
あのみんな違う姿勢だったんですよね、僕の見る感じ、
うん、
ちょっとずつ違っていて、
うん、
でもこう手を取り合えるっていう、
うん、
なんかちょっとそういうのを表してるのかなとかちょっと思ったんだけど、
うん、
こうみんなが同じ考え、みんなが同じ行動をするってさ、
うん、
こう道徳的教育的なもので言うとさ、日本って結構強いじゃないですか、
まあ、人とね、
うん、
まあ、違うことをあまり好まれない、
うん、
傾向にはあるかもね。
ちょっとでも違うと変わった人を、稀有な人もね、
うん、
変質者とかさ、
変質者はまた意味が違うんだけどね、
うん、だからこそかな、一緒が嫌だって思ってしまうんですよね。てかそもそもでも物の見方がちょっと自分は違うのかなとも思うこともあって、
そうだよね。
私さ、ほら写真をまた再開したじゃないですか。
うん、
で写真を撮るときに気をつけてることがあって、
うん、
まあ、記録として写真をパシャって撮るのと、
うん、
あとちょっと作品的な撮り方をするときって、
うん、
結構撮る姿勢が違うのね、
うん、
で僕ちょっとこう作品的な写真を撮りたいときって、
うん、
あえて人と違う目線で写真を撮ることにしていて、
うん、
言うなれば極端に足元ぐらいまでカメラを下げて、
うん、
そこから見上げる写真とか、
うん、
あとものすごくこう影というかさ、角っこまで行ってさ、普通の人が見ないであろう、
うん、
アングルから写真を撮ったりすると、
うん、
あんまり見ない景色だから、そこに人は新しいっていうものを感じて、
うん、
すごい写真って思ったりするわけ。
そうかもしれないね、
うんうん、だから物の見方を変えるっていうのはとてもこうクリエイトする意味では、
うん、
とても重要なのかしらねって思ったりもするわけ。
まあ、クリエイターの人は割と少なからずそういう感じなんじゃないですかね、
うん
うん、
だから僕はなんか3年目の真夜中にゲイのアートワークをさ、
うん、
もうそろそろ考えているわけなんですけど。
あ、考えてるんです
ね。また変えようと思うのね、
うん、
でも前回の話をしたけども、
うん、
僕顔出しをちょっと控えていきたい、
はいはいはい、
顔以外で売っていきたいんです。
何で売ろうとしてんの？この間も思ったけど、
その一つとしてはやっぱり写真、という表現方法もあるし、
うん、
まあポッドキャストで言ったら声、
うん、
今まで変な声とかさ、
うん、
あとお母さんからは女の腐ったような声とか言われたりさ、まあ、うん、声を弱点だったけど、
うん、
まあ、武器にしてなってんのか分かんないけど、
うん、
まあ、声もあるし、あと絵、
ああイラストね、
うん、まあ何でもあると思うんです、
はあ、
顔の中でも目や口は物ほどに物を言う
だから
だからそういったものを封印して、
はい、
見たらまた違う表現方法があるんではないかなと。
なるほどね、
思うわけ。
まあ、じゃあもうちょっといろんな表現に、
うん、
あの挑戦していこうってことですね、
うんうん、だから TwitterX では僕自分の写真とかも上げないようにしようと思って。っていうのも
インスタには上げてたね。
インスタは上げようと思う。
ああそうなんだ。
インスタフォロワーさん多いからさ。
ああそっか、
うん、なんかいいじゃん。
いいけど別に任せます、それは好きにして
だってね、ツイッターでさ、
うん、
あのなんだっけ、柴犬って ていうアカウントがあって、
あー僕もわかるそれ。
ツイッターやってる人だったらわかると思うんだけど、あのさらすっていうの、
さらす
自撮りしてる人をさ、こうリツイートして、
はいはいはい、
あのホモは自撮りするとかさ、
うん、
トイレで写真撮ってるとかさ、
うん、
なんか顔キモいとかさ、
うん、
さらし垢みたいのがあってさ、
あれそんなのあったっけ。
僕も昔やられたことがあって、誹謗中傷を主にやってるんだけど、
うんうん、
なんか僕があの鎌倉の海で海って言ってる、
あやってたね、
そう動画を拡散されて、
うん、
なんかその時はそのなんか気持ち悪いとかじゃなくて、
うん、
海って僕が言ってるのに対して、
うん、
海って返してくれて、
うん、
悪意はなかったんだけど、
うん、
でもなんか今でもやってるみたいで、そういうこと、
うん、
で結構ひどいこと書いてあって、なんか許さないとかどうこうっていうよりはそういう人もいるんだなって思うし、でも片方から見たらそう思う人もいるっていうこともやっぱ事実あって、さらすのはあんまりよくいいと思わないけど、
まあでもね、
うん、
さらされちゃうよねやっぱり、目立つとどうしても。
そう、僕主義が目立ちたくないっていう主義じゃないですか。
じゃないですかと言われても、
目立ちたくないの本当に。
まあそれは何回も聞いてますけど、
だからあのこれからはね、もっと稀有な存在でいきたいなと思ってます。
稀有な存在は逆に目立っちゃうと思うけどね。
稀有です、目立たなくする
そうですね、
難しいでしょ。
難しい、
こういったものにチャレンジしていきたいと思っています。
あ、そうなんだ、分かりました。
はい、ちょっと僕の紹介だけで10分超えました
ね。短く喋るって言ってた割にはよう喋るなと思って聞いてた、
はい、ということでポリタンさん、何ですか、一緒に山に行ってくれる人を募集してるんですか。
そうですね、あの今年 の、
うん、
あの抱負じゃないけど、今年初めてのね最初の方の放送で、
うん、
あの山に行きたいと、
はい、
まあ、登山を始めたいって話をしたんですよ、
うん、
で、あの行こうと思っていろいろ道具を揃え始めてて、
うん、
で、まあ、ちょっと1月2月は寒いから、
うん、
まあ、3月とか少しずつ暖かくなってきたら行こうかなと思ってたんです、
はい、
でそろそろ行こうと思ってるって話をこの間うどんちゃんにしたら、
うん、
でも一人で行くのはやめてほしいんだよねって言われて、
うん、
え？と思って
だって、
うん、
あの僕の中で山ってやっぱり怖いのよ。
怖いの？
うん、やっぱりあの山で亡くなられたらさ、
うん、
探せないところまでこう落ちてしまったりとか、
うん、
ね、人に見つけられなかったらもう一生会えないかもしれないじゃない。
まあそりゃそうなんだけど、
すごくいや怖いのよ。
怖いの？
うん、
うん、
で、まあ山だけじゃないけど生活していく上で危険っていっぱいあるんだけど、
うん、
山とか海ってもっとリスク高いと思うの、
うん、
得られるものも多いかもしれないけど、
うん、
神がいる山にこう行って、
うん、
なんかね神隠しにあったらもう嫌だし、
うん、
なんか変な魔物連れてきても嫌だし。
魔物連れてくるかな、分かんないけど、
うんうん、ポリタンさん頑丈だし丈夫だからとも思うんだけど、
うん、
でもやっぱり一人では行ってほしくないわけ、
うん、
でも僕は山登り嫌いだから。
そうだからといって一緒に行ってくれるわけではないんだもんね。
それは嫌なのよ、
ね、
うん、
まあ、そういうふうに言われて、
うん、
しかもあのマヨミンのハコちゃんからも、
うん、
お便りであの山に一人で行くのはやめた方がいいですって言われていたし、
うん、
うーん、もうじゃあそうしたらもう募集するしかないかなと思って、
う
ん、うん、
ポッドキャストの中まで山登り一緒に始めてみたら誰かと。
僕でもそこはさ、
うん、
別にいいんだよポッドキャスト仲間でも、
うん、
でもなんかもうちょっとなんか違う人でもいいなと思ってて、
うん、
なんかさポッドキャストやってるからとかってさ、
うん、
まあ、それで仲良くなった人たちも全然いるけれども、
うん、
なんかそうじゃなくても全然普通の友達でもいいじゃんと思って、
うん、
なんかあまりこうポッドキャスト縛りとかをすると、
うん、
なんかちょっとポッドキャスターぶってる感があるなって僕ちょっと思っちゃって、別にさ僕ら芸能人でも何でもないから別に普通のまあたまたまさ聞いてくれてるリスナーさんとかだったら全然いいと思うんだけど、なんか普通にこう遊べるような人と出かける方が僕は楽しいと思っていて、 まあ、結果それがポッドキャストやってる人っていうのは全然ありなんだけど、
うん
うん、なんかそっちで縛るのは嫌だなと思って。
そうね、
うん、
なんか縛られるのってすごく嫌よね。
うん、僕は嫌かな。
僕も嫌、
うん
うん、ということで、
うん、
今日は縛りについていろいろ話していきたい
と思います。どうしてそこでそういうことでになる分かりました。じゃあ縛りについて話をしたいのね、
うん、ちょっといろいろ話したいことがあるんです。
ああそうなのか、
うん、
分かりましたが、じゃあ始める前に乾杯をしておきましょう。
はい、
はい、
じゃあ今日は、
うん、
皆さんも何か縛られてるものっていろいろあると思うんです、
うん、
朝6時に起きなきゃ仕事に間に合わないとか、
うん
うん、
他覚えつかないんかい、はい、
そういう日もあるじゃない。
いいんじゃない、別に無理して絞り出さなくて、
うん、自由だもん、
うん、
じゃあ僕じゃあ今左手を出しました、はい、で左手の手のひらからなんか泡が出てきました、
はい、
泡をせーの、真ん中にゲイ。コーヒーもあっていいじゃない、うん、安定の美味しさ効果。
はい、
今日の飲み物は何です
か。だってもう先行っちゃったけどね、
ん、
コカ・コーラゼロです。
コカ・コーラゼロです。
はい、
ということで、
うん、
あの日々僕たちが生きている世の中では、
はい、
様々なものに縛られているなと思うことがたくさんあるわけです。
まあそれはね、社会に一員として生きていくためにはね、
うん、
どうしても何かしらに縛られて生きていくことは多いですよね。
はい、
うん、
で僕この前ちょっとポリタンさんに、
うん、
あの本音でね、その3週間ポッドキャスト休んでる間に、
うん、
結構僕しんどくって、
うんうん、
皆さんが思ってるよりも結構深刻にこう今後どうしていこうかなって、
うん、
それは仕事とかプライベートとかじゃなくて全部含めて、
うん、
すごく生きるのが辛く感じてしまったんです、
うん、
鬱とかそういうのじゃなくて、
うん、
なんかもう人生どうしようって、
うん、
思って、もうなんか心の中ずっと泣いてて、
うん、
でその時にすごく思ったのが、ああしなきゃダメだとか、
うん、
こうしなきゃいけないっていう、その自分自身に理性を聞かせて、難しいんだけど、要はつながれている状態って言えばいいのかな、
うん、
人は生きてきて、親がいて、仕事仲間がいて、
うん、
プライベートで遊ぶ人がいてって、うん、そういう関係性があるのはもちろんね、
うん、
人だからしょうがないんだけど、
うん、
いるからこそああしなきゃいけないとか、うん、会う時お土産持ってかなきゃいけないとか思っちゃうし、僕、
うん、
しこう待ち合わせの前30分前には月夜の現地について絶対遅刻しないようにしたいとか思ったりもするし、
うん、
割と几帳面な性格なんですよね私。まあ時と場合によるけどねそうじゃないことはもちろんあるんだけど、
そうね、やっぱりどうしてもね、あなたのことを見てる時間が多い分だけ、
うん、
ね、そうでないところもいっぱい見ちゃってるから、
うん、
なかなかそうだよねって言えない自分もどっかいるけど、
うんうん、
まあでもそういう気持ちで生きてるのはわかるよ、
うんうん、でこう年に数回あこのまま人生を終えていいかなって思うくらいに、
うんうん、
絶望というよりは何だろう、もう道が見えない時が結構来るわけです、
うん、
不安定だと言いたい気持ちは特に分かるんですけど、
うん、
不安定なんですよね、
不安定って不安定ですね、
うん、シーソーで言ったら C かな、
どういうことシーソーに C と層があるのね、
上に上がるのが C、
うん、
下に下がるのがそう。
なるほど、
うん、だから上に上がってる感じ、
うん、
けどそうになる、
うん、
テコの原理シーソー、
う
ん、はあ、ちょっと難しいですよね。
あでもシーソーって見ると見ただからそうなのかな、
うん
うん、
そうなのかもしれないんですけど、うん、 やっぱなんかこう生きていくといろんなものに縛られていって、
うん
うん、その度に心がどんどんこう閉じていく感覚があるのね、
うん
まあ、僕なんかほら最近 HSP っていう言葉が結構流行ってくるじゃない、う
ん
う
んまあ、僕は流行ってるの知らなかったんですけどね、
うん
うん、
ヒューマニックポリピンポン、
なんかもう S が消えてる急に、
ササッタラッと
逆になってるよ、
まあ、た正式には、うん、ハイセンスって
ハイリーセンシティブパーソンのことね、
そうだから、はい、あのそういう言葉に当てはめたら、
うん、
多分そうなると思うの、
そうなのかな、
うんうん、
言えなかったけど、
うん、人一倍でも気遣いも多分してると思う、うん、気づかれか
気づかれかな、
うんうん、し人の顔をよく伺うし、
うん、
このあと人がどういう動きをするんだろうみたいな、
うん、
ちょっと先を読んだりとかもするんだけど、
うん、
人よりこう同じものを見ててもこう情報をすごく得ようとする、
うん
うん、気になるっていうのもあるんだけど、
うん
まあ、HSP っていう言葉だけでは済まない、
うん
なんかそれも含めて脅威だなって思うんだけど、
はい、
やっぱり心が疲れるんですよ、
うんうん
うん、そうしていくと、
うん、
そうするとどんどんどんどんなんか自分のこうクリエイティブさというか、
うん、
脅威なうどんであり続けたいのに、
うん、
うーん波の自分というか、
うん、
もう日々枯葉を見送るだけの日々になっていって、
うん、
何にも楽しくない、
うん、
全部辛いみたいな、
うん、
そういう極端な考えになっちゃうわけ。
そうね、
うんうん、でね
で
そういうのもあってちょっといろいろ調べ物をしてたわけね。
あ調べ物をしたのね、
うん
うん、
あの幸せを感じる国、
はい、
ランキング、
はい
まあ、世界の幸福度ランキングっていうんですけれども、
はい、
1位ってどこの国だとお思いですか。
どこなんだろう。一時はなんかすごいなんかちっちゃい国だったよね、
うん、
なんてとこだったっけあれ、
まあ、ヒントは、
うん、
ヨーロッパの方。
ヨーロッパの方
ちなみに日本はすごい下で62位なんですよ。
あれかな、
うん、
あのムーミンとか。
あそうね、そっちの方ね。
フィンランドとか。
あそうそうそう、フィンランド、デンマーク、スイス、アイルランド、ノルウェ
ー、
オランダ、スウェーデン、
うん、
とかヨーロッパの方なんですよね
ヨーロッパね、
はい、うん、だから、まあ、そっちの方は、
うん
まあ、幸福って言ってもどれが幸福なのかも人によって定義が違うんだけれども、
うん
まあ、ある程度心に余裕があるのかなっていう生活、心に余裕があるというか、
うん、
あんまりその縛られて生活していないのかなともちょっと自分なりに解釈してみたりもする、
うん、どうなんだろうね、行ったことないから分かんないけど、
うん
うん、
で逆にあの自殺者が多い国ランキングっていうので、
うん、1
位が僕の知らない国だったわけ。
なんてとこだったの。
ガイアナっていう国。
ガイアナ。
そう。
あ、それ僕も知らないかも。どこら辺にあるんだろう。
南アメリカだって。
南米。ああ、なるほどね、
うん。
生きるの大変そう、確かに。
ここね、自殺者がすごいんですよ。
うん、
人口10万人あたりの自殺者数。
うん、
44人が1位。
うん、44人が1位。
44人なんですって。
何が44人なの。
人口10万人あたりの自殺者数っていうのでこうランキングをつけていて、
うん、
このガイアナさんは、
うん、
ダイアナみたいに言っちゃったね今ね
何言ってたかよく分かんないけど
10万人あたりに44人死んでて、
うん、いやどんぐらいの期間でとかそういうのが分かんないなと。
どんなん知らないよ
適当なんだ
に、
はい、
北朝鮮。
あまあそれはなんか分からなくもないよね。
3位韓国、
うん、
でその後にスリランカとか、
うん、
スリナムっていう国もあるね。
うーん、
リトアニアとかもあって、
うん、
で我らが日本は18、
うん、あ思ったより高くないんだね。
うん、
うん、
けどまあねえ、この G7 の中の国の中では圧倒的に悪いよね。
そうなのかな。
うん、でちょっとそのまあガイアナさんは分かんないけど、
うん、
まあ、北朝鮮とか韓国日本っていうと、うん、多分まあアジア特有でいうとさ、結構その仕事とかが結構激しく働いてるイメージがある。
うーん
し、今度こうスリナムスリランカとかっていうとちょっとこう裕福じゃないというか、ちょっと若干まあ偏見入るかもしれないけど貧困層が多いイメージもある、
うんうん、
カザフスタンとかも入ってるね、
うん、
インドとか、
まあ、生きていくのが大変な国が多いのかなって思った、
うん、ちょっと争いの絶えない国が多い気もするなとも思うんだけど、
うん、
でもこう一方にはこういう統計もあって、幸福度が高いからといって自殺者が少ないっていうわけでもなくて、
まあ、そこはあんまり相関関係なさそうだよね、
うん
うん、
で意外とこの幸福度の高いフィンランド、
うん、
あとはそのグリーンランドとかっていう、あの北国っていうのかな、もう意外とね自殺する人多いんですって。
うん、
あと鬱になったりする人、
うん、
でその原因っていうのが、あの太陽の日照時間
あ
がやっぱりその白夜とかさ、
うん、
極夜っていうの、
うん、
白夜はもう日中日が出ている、
うん、
だからこう暗くならないから眠りにつきづらい、
まあ、日中じゃなくて夜だけどね、
うん
うん、
で極夜は逆に言うと太陽が出ない、
うん
うん、日が月があったりとかっていう感じだから、
うん、
こう体内のバランスが崩れるんですって、
うん、
で日光を浴びるとセロトニンが分泌されて、
うん、
それがあると、まあ、寝やすくなる、
うん、
ちゃんと疲れを感じて眠れる効果が出てくるみたいな、
うん、
あるんですね、
うん
うん、でこれ僕の生活パターンに置き換えてみたらさ、
うん、
まあ、朝起きて、
うん、
駅に向かうまでの約5分間、
うん、
ここでまず日を浴びます、
うん、
でそしてもう電車乗って会社着いたらもう日を浴びる時間なんてないんですよ、
うん、
で帰る時ももう暗いでしょ、
うん、
太陽の光浴びてないんですよねって思って、
まあ、平日は浴びること多くないよね、
うん、つらって思った、
うんうん、
しうん、まあ、現代特有なのかもしれないけど僕寝る前とかも結構考え事するわけ、
うんうん、
明日これやってこれやってこうしようとかさ、
うん、
あそのなんか旅行行くからこれとこれ用意しなきゃとかって、
うん、
昔よりも生きることが楽になったせいか、
うん、
そのなんだろう、僕たちが昔にはるか古代の時ってさ毎日生きることに必死だと思うわけ、食料取って食べて
僕たちっていうか人類の話かな、
人類、そう、
すでに、
うん、食べることに必死、
うん、
食べて生きることに必死だったのが、
うん、
それがこう楽になったというかさ、
うん、
何もしなくてもまあご飯食べれて、
まあ、お金を出せばね、
うんうん、生活できてってなると、
うん、
逆に考えることが多くなったなと思って、
うん、
でそれもね、なんかまあ生きづらく感じる要因でもあるのかなとか、
うん、
思ったりもするわけ
なんです。なるほど、
うん、ここまで聞いていかがでしたか？
いかがでしたかって言われても、うん、ふーんって感じかな、
うん、そうですよね、
そうですね、
うん、だからこうどうしたら心がもうちょっと楽に生きていけるんだろうってすごく考えるわけ、うん、
なるほどね、
うんうん、で僕なりにね、これから改善していこうと思うものがあって、う
ん、はい、
まずは自分の美を、
ん？
美を、美、
美を、
ビューティフル、
バイ、
ビューティフル、
ビューティフル、
うん、
美しさを、
うん、
はい、
ちょっとメンテナンスしていこうかなと思って、
はあ、具体的に言うと、
化粧水を買いました。
前から持ってるじゃん。
あれはでもほらユニクロじゃないや、
無印、ね、
無印で買ったやつだから、なんかその、まあ、化粧水なんかメンズのね化粧水で、
うん、
まあ気軽に買えて、でなんか何がいいんだろうなってちょっとこう悩んで選んだ化粧水があるんですよ、
うん、はい、
これちょっとご紹介いたします
ね。いきなりなんか案件みたいになってるけど。
オルビスミスターってメーカーの化粧水を買ってみたの、
はい、なんでそれを選んだんですか。
いいって書いてあったから。
根拠薄根拠薄、
うん、
はい、
でもなんかこう考えることを、
うん、
こうちょっとこう自分の心じゃなくても、まあ、
肌
外見とかをちょっと磨いていこうかなって、
うん、なるほど、自分を磨いていくってことですね、
うん、思うのと、
うん、
あとは匂い、
匂い、
いい匂いを嗅ぎたいなって思って、
うん
うん、だからこう香水ってもではいかないけど、
うん、
オールドライか線香とか
線香、はい、
うん、なんかまあ
新、ね、
うん、そうそうそう、白檀の匂いとかも好きだけど、
うん、
なんかそういうちょっと香りで癒されたいなとかさ、
あーなるほどね、
うん、思うし、あとは目いっぱいやっぱり太陽浴びたい、
うん、うん、そうだね、うん、
でこう心身ともに健康になっていきたいなって思っています。
はい、いいことじゃないでしょうか、
うんうん、ポリタンさんは何かありますか、その毎日生き生きとしたメンタルで、
うん、
うん、こう楽しそうに生きてますけど。
そうですか。
なんかこう心を豊かに保つ方法って何かあるんですか。
いやこれさ多分ね、僕ができてるからって、
うん、
みんなができることではないかもしれないんですけど、
うん、
僕はとにかく鈍感に生きることを目指していて、
あ、うん、
あなたが敏感であるのと、
うん、
もう真逆だとは思うんですけど、
僕でもさ、
僕の話していい？
体はそんな敏感じゃない
の。僕の話もうちょっと続けてからでもよかった。なんか、うん、あなたの体が敏感かどうかは僕どうでもいいんだけど今、
うん、
なんて言うんでしょうね。やっぱりこの東京っていう街がさ、
うん、
やっぱりこういろんな要素が多すぎて、
うん、
いちいち反応してたら、
うんうんうん、
もうなんかキリがないの。
そうね。
で僕は多分その東京で生まれ育ったおかげでそれが身についたのかもしれないってちょっと思ってるんですけど、
うん、
できる限り反応しないっていう風にこう大人になっていくにつれ、
うん、
なっていったんですよ、
うん、
なんかもうそれはそういうもの、あれもそういうものみたいな感じで、
うん、
だけど僕にはもう関係ないみたいな。なんかそうすることでどちらかというと自分が望むものだけを選んで喜びを見つけて生きていくっていう風に決めたのね、結構前に、
うん
うん、それでなんかこうまあ、若い時はそれでもやっぱりさこう社会で合わせるっていうことも必要だし重要だったからいろいろね、いろんな人の目とか言葉とかを気にしてやっぱり思い悩むことも多かったですけど、今はやっぱりそれが処世術になっていて、ある程度そつがない感じの言葉とか態度とかでこう済ませて、あとはもう気にしない、
うん、
であとは自分が会いたい人、
うん、
好きな人とかとも過ごして話すみたいな、
うん、
そういう風に切り替えていったかな。
そっか。
ただそれが簡単にできるかって言ったら多分簡単ではない、
うん、
僕もそんなすぐできたわけじゃなくて少しずつそうなっていったかなと思う、
うん
うん、
結構一緒にね街を歩いていると、
うん、
僕割とこう気を使っちゃうというか、
うん、
倒れてる人いたらさ、
うん、
お酒飲んで潰れてる人でもこう声かけなきゃとかさ、
うんうん、
なんかねみんなが無視してるけどいいんだろうかと思ってこう手を差し伸べるって言ったらおこがましいけど、
うん、
今の自分にできることはないんだろうかって 考えちゃったりするんだけど、うん、そういうのもあまり良くないのかもしれないよな。
いや、いいことだと思うの。
どうなの？
僕だってその倒れてる人とか困ってる人見たらそれは手を差し伸べようと思うけど、
うん、
ただあなたの場合はそうじゃない人にまで手を差し伸べようとするから、
うん、
なんか危険な人とかそういうところの分別があまりついてないというか、
うん、
なんかあの明らかにあの危険な人とかもいるのね、うん、世の中には、
うん、
だけどそこの分別がつかずに、だからなんかこう僕から見ると危なっかしいというか、
うん、
いわゆる正義と悪とかのこう区別があまりつかずに反応しているというか、
うん
うん、
あ、それはあるかもしれません、
うん、目の前にあるものに反応しているっていうふうに見えていて、
うん、
あのね、いいことをしてるときは僕も全然止めないし、
うん、
あの全然応援したいと思うけど、
うん、
あの結局その危ういところに手をね、
うん、
出そうとしてるときもあるから、いや そこはダメダメと思ってね。
そうね、
うん、そういうのはあのちょっと一緒にいるときは止めるようにしてるかな、
うん
うん、
この問題ってなかなか答えが出ませんね。
なんか問題出てたっけ。
うん、
うん、
でもやっぱ僕のなんだろう、個性って言ったらおこがましいね。
何でもおこがましいとか言わなくていい。
うん、けどまあもうちょっとなんかね、僕も僕らしく心に余裕を持ってのびのびしていきたいなって思うくらいに、
うん、
やっぱちょっと疲れてるのかもね。
うん、まあでも疲れると思うよ、こんだけいろんな情報が溢れてる世の中で生きていくには。
うん、
うん、
だから先日、ね、箱根行った時にさ、
うん、
ポリタンさんと二人でこう山道をさ、
うん、
こうドライブして、
うん、
いろんな観光名所行って、
うん、
で、うん、あんまり人とね触れ合ったりとかよりもさ、
うん、
ずっと二人で行ったじゃん、
うん、
すごい楽しくて、
あ、
うん、普段見ないような雪景色だったり、
うん、
霧たくさんの霧、
いやそうね、
うん、
言葉が出ないのよ、時に。、
うん
うん、まあ、いろんな景色を見ましたね。
二人で卓球もしましたね。
卓球もしたね、うん、
うん、なんかそういうあなたがいればいいかなって思う時もあるわ。
うん、
けど僕もなんか写真友達欲しいなって思うけど、
うん
うん、
けど
無理そう。
何無理そうって。
うん、とりあえず一人で楽しむとします。
まあね、あの友達ってさ、
うん、
なんか探して見つかるもんでもなかなかないからさ。
そうそうそう、
うん、なんかやっぱり縁なのかなと思う、結局友達になる人とかを過去見てると、
うん、そうね、
うん、
やっぱ生きてく上でさ、
うん、
人っていろんな悩みを持ってるし、
うん、
自分からしたら些細なことかもしれないけど、
うん、
相手からしたらとても重要なことでもあったりして、
うん、
でもお互い様だと思うわけ、
うん、
でもそういう会話をしていければなと思うよね。
うん、まあね、うん、
ポッドキャスターだからといって僕みたいに話がうまいわけでもないし、
うん、
なんかいろんな人と交流を取りたいともそこまで思わないし。
うん、まあね、
一人が好きな部分もあるんですよ。
まああなたは一人が好きだよね、どっちかっていうと。
うん、
うん、
けどなんか一緒に酒飲みたいなって思う人もいるんだけど、
うん、
なかなか声もかけられず、
うん、
だから新宿2丁目に行きつけのバーを作って、
うん、
ちょっと飲みに行きたいなって思ってはいる。
まあなるほどね、
うん、でも前から言ってんだけどね、
うん、だいぶ前から言ってるよね、うん、なかなかね、うん
うん、まあ皆さんもね、あの今日の配信はちょっと僕の最近の生きづらさ、
うん、
戸惑い、心の葛藤、うん、番組をやめたいとか思わないけど、
うん、
人生やめてもいいかな
って
思うこともあるくらいに疲れてる時もあるんだなって、
うん
うん、思っていただけたら。
思っていただけたら何なの。
本物
本物なのおかしいでしょうよ。
でもなかなかこうズバッとこういう言葉で喋ることはできないから、
はい、
なんかこんなね四十にもなるおっさんがだらだらだらだらとこう、
うん、
生きづらい生きづらいって言って喋る回も、
うん
うん、
まあいいんじゃないんですか、
うん、
あの誰だってやっぱりさ辛いことは抱えていることは全然あるだろうし、
うん、
あのそれこそねもう生きるの辛いって思うことだってね時にはあるはずだし、
うん
うん、僕だってたまにありますよ。なんかもう何もかも投げ出したいとかって、
うん
うん、
でも思うよあなたがいてくれてよかったって
そう急にそっちに持ってくのね。
うん、
そっか、まあそれは良かったです、
うんうん、ということで、
うん、
あの日々悩み苦悩して生きている僕ら、
うん、
まあ、今回は特に僕がね、
うん、
だだと話しましたけど、
うん、
そういう回もあっていいよね
いいよねいいんじゃない、
はい、
うん、
面白くはなかったと思うんですけど
どうでしょうか。
あのちょっとねあの少しずつこう素の僕でもね話をしていきたいなと思います。
はい、
ということで、
うん、
真夜中にゲイでは皆様からの僕たち
私たち
に対するご意見ご要望を随時募集しております。
募集してます。
各種 SNS の DM やお便りフォーム、ハッシュタグひらがな真夜ゲイなので
バンバン
皆様の声を届けてもらえたらと思います。
思います。
今回ちょっと重たい話をしてしまいましたが、あのとてもとても皆様のお耳にとってお聞き苦しい内容だったと思いますが、私の抱えている悩みなどを聞いていただいて本当にありがとうございました。本当はもうちょっとダークな話もあるんですけどそれはまた次の話でお話ししたいと思います。皆様の一日が少しでもね明るくなりますように。
明るくなれるかな軽くなりましょう、うん、
それではまた次回の配信は少し元気なうどんになっているかどうか期待しないで
何だ
お待ちいただけたらと思います。
まあもうちょっと元気になってるでしょ
う、うん、本当にちょっとしんどいんだ最近、
うん、
マイクの前で話すのも怖いんだ、
うん、
それでもまたお会いしましょう。
お会いしましょう。
真夜中にゲイのネクラでセンシティブでミミズクのようなうどんでした。
長いな。ポリタンでした。
それじゃあまた次回会う日まで、せーの、
真夜中にゲイ、
バイバイ、
バイバイ。